At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は立憲民主党の小川淳也議員に取材した著書、時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか、国会議員に聞いてみたが左右社から発売中、ライターの和田静香さんです。
よろしくお願いします。いらっしゃいませ。
ようこそいらっしゃいました、はい、今回のご本は時給はいつも最低賃金、私これって私のせいというタイトルの5本です、うん、5本の方もお聞きしたいんですが、それ前までの和田さんのあまりに大きな絶望の方も結構気になっておりますので、その辺の話も最初はさせていただきたいと思います、はい、うん、2020年っていうとちょっと前ですね、ほんのちょっと前まで、
うん、去年ですね、
去年ですね、はい、うん、去年、まあ、いろんなお仕事はされてるんですが、はい、バイトをしてた。
そうですね、去年までは、うん、もともとフリーのライターなんですけども、うんうんうん、まあ、ライターだけだとちょっと食べていくのが大変かなっていうのがあって、うん、はいはい、一緒にバイトはいつもしていました、う
ん、はい、おにぎり屋さん、
うん、おにぎり屋さんです、
はい、美味しそうに見感じ
いいな、おにぎり屋さん、
あ、なんか私を似合ってますよねおにぎり屋さん、
はい、おにぎりの具は何が好きですか。
私ですか、はい、鮭ですね。
鮭ですか、やっぱり鮭で、やっぱり鮭ですか。
やっぱり鮭ですよね。
焼いた明太子っていうのもなかなか
美味しいですよね。
昆布だな。
昆布ですか。
一番人気は何なんですか、うん、お店で。
お店は、うん、お店一番人気やっぱりでも鮭ですよね、やっぱりね。
あ、そうなるか
ね。王道だったので。
あ、梅干しも結構体にいいとかね、けどね、なかなかってちょ一つ目には選ばない感じですね。
梅干しはたくさん買う人が、うんうんうん、
おい、そこ深掘りしようやめちゃったんだよ。
いやいや、今でも梅干しのこと答えてくれようとしたからそこまで話しましょう。梅干しは、
梅干しはたくさん買う人が3個目ぐらいに買います、
ね、
う
ん、
な
るほど、あ、そうだね、分かる分かる分かる、
ね、1個か2個買う人は買わない、
買わない、
1個目で買わない、ね、
買わない、
そのバイトですけども、はい、もう来ないで
そうですね、
ですねとかなんか言われた。
そうですね、
これシフトが、うん、シフトの不具合があったんですか。
う
ん、
シフトってほら自分で、うん、申告制じゃないですか、はいはいはい、結構、はい、それでなんかこう、うん、ちょっともうコロナになっていて、うん、ちょっとこう人通りのものすごい大きい、うん、多いところだったので、うん、お客さんも、うん、来るし、はいはい、ちょっと怖いなと思って、うん、なんとなくためらって入れないでいたら、うん、はい、あ、もう来ないよねっていうふうに言われて、うん、それで、はい、もう、うん、もう来ないでいいですよっていうふうに言われて、う
ん、まあ、コロナでね、人通りの多いところとかちょっと気になりますからね、
うん、和田さんって一人暮らし。
そうです、そうです、う
ん、いや、やっぱり怖いもん、もう自己責任みたいな
んで、ね、そうなんですよ、そう、うん、で当時はまだ意外とお店にこういうこうアクリルボードとかちゃんとしてなかったんですよ、
なんか気にする人と気にしない人とすごく断絶が起きちゃって、
そうなんです、そうそう、それで私は結構気にしていたので、
う
ん、それ
が怖くて、っていうか、まあね、2020年、うん、やっぱしこうまだワクチンも打てない状況の中で気になりますよね、
そこは気になりますよね、やっぱりね、はいはい、それで、はい、うん、終わりました。
終わりって、はい、そうすると、まあ、その、まあ、このお仕事はなさってるんでしょうけども、はい、やっぱしちょっと手にする賃金が少なくなってきますね。
そうです、はい、はい、
世の中は和田さんにどんな風に見えましたか。
私にはだからもう、はい、元々そのコロナの前から、うん、もう結構そうやってもうバイトもしなきゃいけない、うん、一人だしってもうどんどんどんどん不安がこう高まっていたのに、うん、はいはい、そこにコロナっていうのがやってきてしまって、うん、もう先がもう全く見えないって、うん、もうなんか、うんうん、もう本当ちょっと絶望がかなり深まるっていう感じですよね、はいはい、
絶望が覆ってきた、
はい、
街にいろんなものがある、例えば綺麗な花壇とか そんなものがあった時は。
これ、うん、花壇はね実はちょっと前だったんですけども、うんうん、花壇の花とか踏みつけたくなりましたよね。うん、
まあ綺麗に花が咲いてて その横を通ったりすると、
うん、
なんかそうなんです、蹴散らしたい衝動。
今だったら、はい、まあ、普段だったらきっと花を見たら、うん、ああ綺麗だなとか、うん、心が和むなと思うのに、うん、本当にお金がなくて、うん、希望がない時って、うん、綺麗なものを綺麗だと思えないんですよね、うん、なん
か余裕がないもんね、
う
ん、
なんかもうただ妬ましい、うん、なんでここのうちは花壇があるのに、うん、私にはないんだろうっていうふうにどんどんそうこう卑屈に考えちゃいますよね、うんうん、
あの都内でねちょっと前ですけども、うん、あの生垣にね、
うん、
キウイが植わってるうちがあってね、うん、実がたわわになってたんですよ、うん、いや本当俺も羨ましかったですね。何かしようとは思いませんでしたけども、
大竹さん家の実がなる木、うん、実なんないから
レモンがね、もう10年やってて一個も実がなんないレモンの木、
それはちょっとなんかこうつまみたくなりますよね、
うんうんうん、抑えましたけどね、もういい年なんでね。
でもね、はい、これすごいなんか、うん、分かるっていうか、友達がやっぱり独り者で、うん、同じこと言ってた、
うん、
あのもう住宅街とか歩いたり、うん、誰か、うんペアでいたりとかすると、うん、すっごい孤独感じるって、うん、コロナになってから、
あ、うん、そう、うん、そう、でも逆に私はコロナになって、うん、あのみんながこう家に閉じこもらなきゃいけなくなったじゃないですか、はいはいはい、それを見た時には、うん、ちょっと逆にすごい悪いですけど、うん、ざまあみろと思ったんですよ、う
ん、なんで
だから
私だけじゃない、
そう、私だけじゃないから苦しいのは、うん、みんなこんな大きな、
すごい歪んでんな、
すごい歪んでますよね。
面白い、
ごめんなさい、
面白い、
本当に、
まあ、でも歪んでるかもしれないけど、まあ、ある意味素直な感想でもあるよね。
そうだよ、うん、そうだから、
よそのうちはね、うん、花が咲いて、
そう、
ね、なんかお花に水なんかやったりしてるとね、
うん、それまではみんなそうやって幸せそうに暮らしてたけど、うん、コロナになったらみんなどんなに大きな家に暮らしていても、うん、家族いっぱいいても、うん、みんな逆に家族いっぱいいれば心配も増えるし、
うん、家庭内感染
も増えるから、そう、家庭内感染もあるし、みんな喧嘩も現にずっといるから喧嘩もしたりするじゃないですか。
一人の方がいいって思った、
一人の方が逆にいいかなと思って、ちょっと
そう
ふうに思っちゃったんですよね。
ちょっと前までの話ですけども、うん、あの学歴がなくても、
うん、
真面目に仕事をしていけば、
うん、
結構一生食えていくように生きていけるっていうようなことが、まことしやかにこの国では
あったんですよね。そんな時代が ね、
まあ、ね、
だってそう、アメリカンドリームみたいなこと、うん、アメリカだってないしね、
うん、
この国でもないしね、うん、
この国もドリームどころじゃないですよね、普通にご飯が、うん、ね、頑張っても頑張っても
真面目に働いてるのにね、
てるのに食べられない、
でも儲かってるところはうんと儲かってんのね、
それ
大企業とか内部、
うん、そう、許せない、震えるぐらい許せない、
おまじだ、
あの結構歪んでるってことが、
うん、いやいや、すごい大事だもんね、
う
ん、
そうだね、
物書きは歪んでない、
そうですよね、
さっきのこと逆じゃねえか、うまいって
言うんだ、
でもね、はい、すっごい明るい方ですし、うん、その笑顔もとっても柔らかい方なんだけど、はい、そういうネガティブな発想になっちゃうっていうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、いろんなことに対する自分って意外と、まあ、今日のテーマだけど、ややこしい私っていうのはテーマなんだけど、うん、本当にそうですよね、
めちゃめちゃ日に日にその絶望が深まれば深まるほどややこしくなっていく、はいはい、自分が、で、ね、その自分がまた嫌になるじゃないですか、うん、はいはい、ややこしくなればなるほど自分を嫌いになる、うんうん、
はい、
だから負のスパイラルですよね、うん、本当に
自家中毒みたいな、ね、
それです、本当それです、
結局は自分の考え方とか、うん、自分の環境変えないと変わんない、
う
ん
う
ん、
そう、
その病は治らない、
うん、治らない、
深いし、
そう、だからやっぱりお金がすごくあるとか、うん、やっぱり最低賃金が上がるとか、うん、家賃扶助してくれるとか、うん、ないとみんな変われないんですよね、うん、自分の力だけでは絶対に変われない、
うんうん、
はい、そういうようなことが前段としてあって、
はい、
なんでだろうと、
はい、
最低賃金で暮らしていけなく、
はい、
しかもね、うん、もう来ないでくださいって言われたり、うん、シフトにも入れない、
うん、
どうしたもんだろうこれはと、うん、 こういうふうに思った時に、うん、いろんなあの議員の方の声をテレビで聞いたり見たりして、まあ、この方に聞いたらなんとかなるんじゃないと思った方が、あの小川さんだったんですか？
というか、うん、そのたまたまちょうど映画が、うん、あのなぜ君は総理大臣になれないのか、うんうん、
はい、ありました、うん、この番組でも紹介しました、はいはい、あ
れが小川淳也さんが主人公だったんですね。
そう、主人公なんです、はい、それが公開されまして、うん、それに絡むインタビューをしないかって言われまして、うんうん、はい、うん、で最初大島監督にインタビューしない、うん、制作した大島新監督にインタビューしませんかって言われたんですけど、うん、これは小川さんにインタビューしなきゃなんか話が始まらないんじゃないかと思ってしつこくお願いして、うん、そしたらなんかそれが叶って、うん、でインタビューして、うん、そしたらその時にすごくこう小川さんがこう、うん、結構小川さんってあえてこう選挙に何度も何度も落ちてしまったりとか、うん、はいはい、なかなか不遇なというか大変な方なんですけど、うんうんうんうん、そういう話を結構した時に、うん、もうずっといやそれでも諦めない、うん、もう絶対何があっても諦めない、うん、もう諦めないってことをその1時間弱、うん、40分ぐらいのインタビュー中に何回も言ったんですね、
う
ん、
結構失礼なこととか質問しても怒んない、
もう全然怒らないですね、
うん、だってちょっと議員とさそういう風な思い抱えてる時に議員の人と会ったらさ、はい、お前のせいじゃぐらい言いたくなっちゃうよね、うん、だからいいこと言っててもお前が偉く、うん、なってくんないから、うん、お前が言った通りにならないからお前のせいじゃんみたいな、なんか言いたくなっちゃう。
その時は、うん、そこまではなんか行かなかったんですけど、うん、まだその政治のこと自体があまり分かってないので、うん、とにかくまあ映画に絡んで選挙の話とかをしていて、はい、その時にそれで、うん、お母さんがずっとこう諦めない諦めないっていうので、うん、あ、なんかこの人面白いなと思ってちょっと勇気づけられたっていう部分があって、うんうん、
まあ、お若いですよね、こう小川さんは。
お母さんちょっと50歳ですね、今は。
まだ若いね、だけど、はい、政治の世界ではね。うん、かっこよかった、うん、それは違うんだ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
イケメンじゃん。そこは違う。
そうです、そうです。
まあ、それで、この、その、諦めないっていうキーワード、
はいはい、
その言葉は結構和田さんにインパクトを与えた。
そうですね、だから私もそのすごいコロナで大変になってきて、うん、でも逆にそれまでがあまりにも絶望だったので、うんうんうん、なんか逆にちょっとコロナっていうこう恐ろしいものが目の前に来たら、うんうん、逆にもうちょっとだけ頑張ろうかなっていう気にはなってたんですよ、
う
ん、
あ、その時はもう絶望の淵から少し、うん、浮上し
始めた。そう、なんか変なこう私のこうひねくれ具合で、うん、こうなんかもう死んじゃうかもしれないみたいなコロナで、はい、うん、そう思うとじゃあ生きようかなっていう気になるんですよね。
あ、でもそこまで結構追い詰められる。
そうです、そうです、
社会状況に、はい、ね、シフトは外されちゃうわ、うん、ライターの方だけでは、うん、もうギリギリ感があって、うん、しかも一人見たみたいなことと、ね、結構死がマジか。
いつもありましたね、自分の中でね。だけどもう本物の死っていうか、コロナっていう本物の死が、もしかしたら2週間後に死んじゃうかもしれないっていうような話だったじゃないですか、当時は。だからそう思ったら、じゃあもうちょっとギリギリまで頑張って生きればいいのかなってすごく思ったんですよ。でそう思って思い始めた時に、たまたまその小川さんにインタビューをして、諦めない諦めないって言われたことはすっごく私には大きかったんです。
じゃあなんかもうスピリチュアルスポットで私も対談申し込んでみようかな。私だけど、
いや でもさ、なんていうの、まあ、死っていうことがね、うん、こうなんかちょっとこまだ若いから、なんか存在としては死は まあ、あるけど、まあ、頭の中にはあるけど、うん、あんまりなんかこう実感としてないじゃない、
うん、
それがまあ今回のコロナのことで、うん、やっぱり死はもう本当になんかちょっと自分の隣に来たっていうか、うん、
隣に来ましたよね、うん、
そうだった、
うん、
それはあれですよね、和田さんだけじゃなくて、
うん、誰もが
みんな生活で、うん、困窮したり、うん、なんか自分のお店がやっていけなくなったり、
そうですよね、
家賃が払えなくなったりした時に、うん、本当に自分のすぐそばまで
来ますよね、
うんうん、そういった時に逆に和田さんは生きる力、
うん、
みたいなのが、
うん、そうですね、
生きなくちゃ、
もう
ちょうまいもん食わなくちゃと、
そう
です、ね、鮭のおにぎり
鮭のおにぎり、うん、もう3個ぐらいを食べたい
そう、そうなってきました、
はい、
それでこの5本を書かれるようになったのはなぜですか？
それですごくその諦めないっていう言葉にすごく触発されて、うんうん、でそこからこう小川さんのこう動画をいっぱい作成されていたので、うんうん、そういうのを見ていたらまたそういうすごくこう希望に満ちたような言葉がいっぱいあって、うんうんうん、で、あ、これはと思って、うん、まあ、私はライターなので、うん、小川さん一緒に本作りませんかっていう、ね、うん、手紙を書いたんですね、うん、で最初1回目もちょっと断られてしまったんですけど、うん、もう1回しつこく出したらいいよっていうふうになって、うん、それでそういうことになりました、
うんうん、あ、そうですか、
はい、
小川さんとも何度も何度もお話しなさったんですか、
はい、
それじゃあ、
はい、そうですね、
はい、小川さんはあれですよね、立憲民主党でしたっけ？
そうです、はい、
ね、
はい、
の方でこの番組にもお貸しになって、はい、どんな感じの方ですか？
うん、お母さんは、まあ、あの映画の通りというか、うん、真っ正直、うん、なんか嘘とかつかないし、うん、あと、うん、一回自分が言ったことは、うん、絶対もうそれを変えないというか、うん、あの本を作っていて普通こうよく聞くんですけど、うん、政治家の方とかって、うん、なんかこう発言されても実際にこう記事になるとこうあと全部直したりとか、
あるある、だってさ、私が喋った方まで提出する人いる、
そうなんですかそれ違いますよね。いや
私もそういうのは今回なかったことにって言っちゃう、う
ん、本当に、
だって私その人のこと褒めてないのにベタ褒めしてるように治ってない、だね、
それ嫌ですね、うん、でもお母さんそういうところが実は一個もないんですよ、うん、だから自分が一回言ったことは、うん、あの責任を持つので、うん、実はこの本作るときに自分の発言されたところで直されたこと、うん、ところ一個もないんですね。
そうなんだ、立派。
小川さんとのその何回もこう話している中で、
はい、
和田さんはアート、こういうことができるのが民主主義なんだというふうにお気づきになった。
そうですね、だんだんだんだんこう話、うん、ただ最初はもう緊張するし、その、うん、政治の背の字もわからないし、はいはい、政治家と話したことはそれまで全然全くないですから、うんうん、どうしたらいいかわからないか、ただもうちんまり座って聞いているだけだったんですけど、うんうんうん、これはつまんないだろうなと思ったし、うんうん、あとやっぱり聞いてるうちになんか自分もだんだん言いたくなってきたので、だんだんちょっとずつこう自分も一生懸命こう本とかいっぱい読んで勉強して、いろいろこう、ちゃちゃ入れるじゃないですけど、尋ね返すようにして、だんだん対話みたいになってきた時に、あ、こういうのってもしかしたら民主主義っていうのかなってなんとなくこう漠然と思い始めました、う
ん、それはあの小川さんが和田さんとお話した時に、和田さんが分かんないことがたくさんあると、
はい、
たくさんあったんで、これはどうなんだこれはどうなんだって言った時に、あの小川さんがこう、はい、和田さんに分かるように説明するのは大変だと、
はいはい、そうです
納得できる
よ、ね、そう、
うん、おっしゃったみたいですね、
はい、もうなんか
だけどこう和田さんは何も知らないから、
はい、
この人に分かるように話をしなくちゃいけないって小川さんが思ったと、
うん、でもそれは政治家としては大事な能力だよね、
大事ですよね、うん、もうなんか、うん、国家的課題とか言ってました
そうだよね、でも、うん、分かんない言葉喋ってるもんね、
さあそれいけないの、やっぱり政治家って言葉がなきゃダメだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
伝わんなかったらしょうもないもんね、うんうんうん、
あのね、なんか近頃新しい言葉がこう、うん、たくさん出てきて、
はいはい、
俺なんかもなんか、ね、根拠のことを何つったんだっけ、あれな、根拠、
エビデンス、
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 こんなエビがどうしたこうしたとか嫌がってみたいな根拠があって言ってくれればいいのに、
ね、なんで最近横文字
にするの、まあ、なんか俺たちに分かんないような言葉を使えばいいと思ってるのね、官僚たちの間で言われてるような言葉が、はい、
そうですよね、
平気でポンポン出てくると
、はい、本当そう、うん、官僚って本当なんかその、うんうん、省庁のホームページとか見ると官僚言葉が書いてある、何が書いてあるのか
分かんない、取扱説明書みたいなんだよ、
それが政治家もだからそのままですもんね、
う
ん、
だからね、はいはい、この帯にですね、
はい、
私は激高して議員が号泣したっていう 帯がかかってるんですか、はい、これどういうことですか。
本当に号泣しちゃった、うん、小川さん本当に号泣しちゃった。
本当に、
なんで号泣しちゃったの。
何言ったの。
本の最後の方に出てくるんですけど、うん、はい、うん、私がどうしてもこう小川さんってこうやっぱ、うん、あの制作通なので制作はいっぱいお持ちなんですね、うん、これに関してはっていうのはもうこういうのっておかしくないかって言えばこう制作としてバンバン答えてくれるんですけども、うん、ある時いろいろこう労働問題とかのいろんなそういうのを聞いていた時に、うん、こう働くこの非正規とかで働く私たちに対しての制作は言ってくれるんですけど、うん、じゃあ君たち大変だねとか頑張ってるねとかそういう言葉が何にも聞けなかったんですよ。でもその時にそういう言葉が本当は聞きたいんだよねと思って、でもなんかその時は言えなくて、だからなんか本当はどういうふうに私たちのことを思ってるんですかっていうのを手紙にそれで仕方なく書いたんですよ。
め
ん
どくさい女の
子。そしたらめんどくさい女です。
そしたら
それでそれをあの送っといて、うん、そのまたその対話の時に、うん、それについての答え、あ、ごめんなさい、答えをくださいってふうにお願いしたら、うんうんうん、そこで、
うん、だー、呼吸だ
ね、呼吸、
うんうん、私だったらそう多分伝わってこなかったら伝えたいことがあって、うん、そういうふうな政策とかばっか、多分先生は私の胸を熱くしないって言っちゃう。泣いちゃうかな。
泣いちゃうと思う。
和田さんからこう見て、小川淳也さんって何に今一番諦めるもんかって思ってらっしゃるっていうふうにお思いになりますか。
多分小川さんはいつも言ってるのはこうみんながこう国がどうのこうのっていうか、みんながこう日本に住むみんな全員がこう政治のことを考えてほしいとか、うん、一人一人が参加すること、うん、だこの私が今回対話したこともそうですけど、うん、一人一人がそういうふうにこう考えて対話す、対話までいかなくても考えて政治のことに参加していくこと、うん、それが一番の願いだと言って、
うん、でもなんか好き、今の話聞いて小川さんのこと好きな人間っぽいんだね、すごく
すごい人間っぽいですね、うんうん、
まあでもこの方も中に出てくる会話ではあの原発問題のことですけども、原発は20年30年後に確実に化石燃料と原発から卒業すべきですと小川さんがおっしゃる、
はい、
するとそれはやはり長いですよと小川さん、うん、2030年までです原発はせめてとこうおっしゃると、今度小川さんが10年後だと半減でしょ、2040年で8割減、ゴールは2050年だと思います、私もうそれなら死んでるからと言い捨てて、言い捨てる、いやいやまだまだご健在ですよとなだめられるがっていう、やっぱしなんかね、はい、ここもよくわかるんだ、やっぱりね俺もね30年後にこうするっていうのはね、うん、もうにただの逃げ言葉、
はい、
あのみんな死んでんじゃん、例えば総理になった人が、うんね、そんなこと言ったってしたらさ、うん、あんたさ責任持って言ってんのその言葉って普通思いますよね、
はい、
うん、そういうことをどんどんどんどん突き詰めていったっていうことですか。
突き詰めて言うんだったらさ、はい、諦めないって言われたら、うん、先生はそれでいいのかもしれないけど、うん、毎回入れてさ、うん、ハラハラドキドキで受かるかどうかじゃなくて、うんうん、もっと余裕で受かるようにして偉くなってやりたいことどんどんやってってくださいよぐらい言って泣かしちゃ
うね。必ずそれもね泣かすパターンですね。
面白いね。人間っぽいんだね。いいね、はい、でもそういう方が、
この本にはもっと別のことも書いてあって、はい、国民という言葉の概念についてもお書きになってますね、はいはい、あ、国民っていう言葉は私も何気なく使ってますけども、やっぱしこの言葉にはちょっといろんな意味がありそうですね、
はい、はい、そうですね、私も全然気づいてなかったんですけど、うん、国籍問題とか、はい、そういう問題がいろいろあって、
今市民って変わってきてるよね、うん、市民の、
はい、
そうですね、でも市民って言い、うん、簡単に言い換えちゃうとまたそれもちょっと逃げになっちゃうのかなとか、う
ん
う
ん、私書くときはみんなとか私たちでごまかしてる、
さすが
多くがとか
親指立てましたね
なんか気が合いそうだよね。
いいねボタンみたいな、
いいねボタン
ね、小川さんと出会ってこの本を書きになったことで、うん、もう 絶望の淵に戻ったりするようなことってないっていう感じですかね。
まあ、もちろん日によってね、いろいろ人間ですからね、うん、気持ちは揺れ動きますけど、はい、でもなんというか、うん、こうその問題にもぶち当たった時にどういうふうに考えたらいいのかみたいなところはすごくこう学んだ気がします、
う
ん
う
ん、
あ、そうな
んだ、ね、この本が、うん、結構売れたりするとあれですよね、あの和田さんもなんかバイトをしないで、
う
ん、
そうですね、
こっちの方だけでこの世の中を泳ぎていけそうな感じも、
はい、します。おかげさまで今4釣りになりました。
わ、すごいじゃない。
発売すぐに、
すごいすごい、はい、もう売れっ子だよ。
嬉しいです、うん、いや
私からのいいねマークを
ありがとうございます
はいはい、いろいろ不安あるけどみんな必死で、ね、この世の中生きてますね、
はい、和田さんの著書時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか、国会議員に聞いてみたは左右社から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは和田静香さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。